ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは。講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端です。おしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて第86夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームゆきたんさんより、バタヤンさんこんにちは。こんにちは。今年の年末は久しぶりに実家へ帰る予定です。旅のお供におすすめの文庫本があれば教えてほしいです。特にすることもなく実家で暇を持て余しそうな予感です。気軽に読めるものや人生を見つめ直すような小説があれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。そうですよね、この年末年始は久々に実家に帰りますという方や、家族旅行も久しぶりに企画してますっていう方も多いかもしれませんね。小さいお子さんを連れて里帰りするのって荷物も多いしすごい大変だと思うんですけど、大人だけだと、まあ、実家に帰っても結構手持ち無沙汰だったりするかもしれないですよね。地元の同級生とか親戚とか近所の人なんかに会うと、月日が経ったのを実感したりとか、人生の選択についてふと考えたり、こんなはずじゃなかったかなとか、あの子はどうしたらなっちゃったんだろうとかね、そんなことを考えたりするのが年末年始お正月だったりするかもしれません。今日はそんなわけで、帰省される方もされない方にも年末年始におすすめの文庫本を何冊かご紹介したいと思います。ゆきたんさんのリクエストにもあったように、ちょっと人生を見つめ直すような、でもまあそんなに重たくなくて、新幹線の行き帰りにちょっと気軽に読めるような文庫本を4冊選びました。早速ご紹介していきたいと思います。1冊目は小鹿沙羅さんの彼女が私を惑わせるという小説です。これはですね、行きの新幹線の中とかがすごく合いそうですね。主婦の友達が急に人気料理家になっていくっていう話なんですよ。ざわざわしますよね。詳しく説明していきますと、青柳美香子さんっていう方はフードコーディネーターをやっているんですね。短大時代の同級生で主婦で、今は子さんが2人いてっていうような、榎本沙和子さんという、もう一人の主人公にアシスタントを頼むことになるんですよ。フードコーディネーターとして結構忙しくなっていた美香子さんなので、アシスタントを頼まなきゃってなって、その短大時代の沙和子さんのことはちょっと思い出せないぐらい、言ったら地味なタイプというかもっさりした感じなんですけど、自分の仕事の忙しい時にピンチヒッターをお願いしたりしているうちに、なんとこの沙和子さんの方が主婦雑誌のレシピが人気になったりなんかしちゃって、どんどん一躍人気料理家になっていくんですよ。このあたり大好物ですね。こういうなんていうんですか、マウント返しみたいなやつね。少し昔の林真理子さんの小説を彷彿とさせるような、この女子2人のどっちが上なのか逆転劇みたいな話ですね。さらに男性も絡んできて、どっちの方が女としての評価が上なのかみたいな話になっていきます。この美香子と沙和子とどっちもあんまり好きになれないなと思いながら読んでいたら、最後の最後2人よりもさらに上手な女が現れるんですが、それは誰かっていうのはちょっと言わないでおきますが、読んでのお楽しみということで、東京駅から新幹線に乗ったとしたら、名古屋ぐらいまでで行きも忘れて一気に読んじゃう ような感じの小説でした。さてさて、2冊目をご紹介します。2冊目は南彩子さんのタイムスリップしたらまた就職氷河期でしたという小説です。これはまあもうタイトル通りなんですけれども、タイムスリップしたらまた就職氷河期だったっていうお話です。主人公の桜井凛子さんは就職氷河期世代で、現在アラフォー非正規雇用なんですね。で、再就職セミナーに行ったりなんかして、ちょっと人生の逆転を狙いたいなと思っているところ、そしたら雷が落ちてきて1999年にタイムスリップしてしまうんです。また就職氷河期からやり直しかよっていうね。私は2002年に就職しているので、ほぼ同世代、まさにこの世代の就職氷河期世代なんですけど、20年前の就活ってこんな感じだったっけなって、ちょっとついこの間のことのように勝手に思ってましたけど、全然時代が違ったんだなっていうことに、これを読みながらびっくりしましたね。パワハラとかセクハラとかブラック企業が当たり前みたいな世界だったのかな、そういう言葉がなかった、あってもそれがコンプライアンス的にこれはダメですよみたいな言葉じゃなかったから、言葉がないと概念がないというかね、そういうもんなのかなって思っちゃってたんでしょうね。半ばちょっとやばい宗教じみた研修とかね、なんか叫ばされたりとかするような研修とか、恐怖政治的な先輩の教え、まあ、そういうしきたりだからみたいなものとか、会社員社会人になるってこういうもんなのかなって、なんか納得しちゃってたのかもしれないですね、多くの人たちは。でもそのいろいろ経験して40になった今、もう一回それの世界に行ってみると、いやいやちょっとおかしいでしょっていうことがいっぱいあって、まあ、その凛子さんは世直し人的になっていく小説なんですけど、ああそれはワンオピ育児ってやつですねって凛子さんが言うシーンがあって、で周りの人がポカンとするっていうくだりがあるんですけど、ワンオピ育児っていう言葉がなかったのかな、なかったんでしょうね1999年には。それが当たり前で、働いてても働いてなくてもお母さんが全部やるのが当たり前だったから、まあ、ポカンとされたっていうことなんですけど、まあ、そんな感じで凛子さんがいろいろ指摘していって、それはおかしいって憤ったりしてくれるのを、まあ、結構爽快な小説ですね。ヒーローものっぽい感じなんで、ドラマ化してほしいな。誰だろう、多部未華子ちゃんとかでこうピシャッとやってほしいですね。恋愛も折り挟みながら、最後はちょっと感動できるような気持ちのいい小説でした。続いて3冊目ご紹介します。宮下夏さんの田舎の紳士服店のモデルの妻という本です。これはですね、先日仲のいいライターの渥美志穂さんに教えてもらって、面白かったよってその場でポチッとして、届いたらすぐ読んじゃった、もう届いたその日の夜中に読んでしまった、それくらい面白かったっていう小説なんですけど、営業部のホープでイケメンで、まあ、キラキラと閃光を放っている、閃光と方向を放っているって書いてあったかな、の旦那さんがいて、でもうつ病になってしまって、その彼の故郷である田舎に引っ越しをすることになるんですね。奥さんの主人公のリリコさんにとっては、彼の夫の故郷はまあ馴染みのないただの田舎町っていう感じなわけですよ。心が弱ってしまった旦那さんにとってはホッとできる場所なのかもしれないけど、まあ、リリコさんにとってはこんなところに東京から生かされてしまったみたいな気持ちがどっかにあるわけです。で、タイトルにあるように田舎の紳士服店のポスターモデルみたいなのを旦那さんがやることになるんですね。だって元はイケメンだからね。で、この 田舎の紳士服店っていう言葉の、まあ、強さっていうかパワーワード、いろいろな情景が浮かびますよね。この町の商店街の中の紳士服店にポスターが貼ってあって、まあ、それに旦那さんがモデルをやってるっていうイメージがすごくつきますね。この中で運動会でこう二人三脚をするシーンがあって、その二人三脚をするっていうのがなんかこう毎年恒例の割とこう盛り上がるゲームみたいになってるっぽいんですが、その地域のね運動会みんな来るお祭りみたいな大事な行事っぽいんですよ。でそこで奥さんがちょっと転びそうになっちゃった旦那さんをぐいって持ち上げて、まあ、最後まで転ばずに走り切るっていうシーンがあって、奥さんかっこよかったねって街の人たちに言われたりするんですけど、まあ、これはちょっと比喩的というか、もしかしたら奥さんはその本当はそうやってぐいって持ち上げて自分がリードして走るタイプの人だったのかもしれないんだけど、まあなんとなくこう従う側になっていて、旦那さんについて田舎に来てみたものの、なんかもっと私は花開けたんじゃなかったかなとか、こんなはずじゃなかったんじゃないかみたいなことをずっと考えているわけです。全く同じ境遇にいるっていう人はそこまで多くないかもしれないですけど、そういうことを感じたりする女性は多分少なくないし、まあ、人生のどっかでそんなことを思ったりするんじゃないかなと思いながら読みました。まあ、ちょっとねこのリリコさんにはいい人が現れたりして、ただただあのかわいそうなリリコさんっていう話ではないので、まあ、向きなシーンもあり、すごくこう愛おしい小説でした。さて最後の一冊ご紹介したいと思います。4冊目、最後は山本文夫さんのブルーもしくはブルーです。山本文夫さんの話をするとまた泣きそうになっちゃうんですけど、ご紹介しますね。ブルーもしくはブルーは1992年に単行本で刊行されたので、もうだから30年近くになるんですね。そんな古さを感じさせない、こうぐいぐいドラマチックに読ませる小説になっています。ちょっと SF 的な小説ですね。広告代理店の旦那さんがいて、結婚6年目なのかな、東京に暮らす倉庫さんが主人公で、まあ、彼女は恋人もいて、その恋人とも破局寸前になってはいるんですけど、その不倫旅行中に昔の恋人が自分とそっくりな女性と一緒にいるのを見かけるんです。でそれを倉庫 B としますね。倉庫 A と倉庫 B は顔が一緒で記憶も共有してて、でも性格はちょっと違っていて、ドッペルゲンガーっていうやつですかね。とにかくその2人は生活を交換してみようってなるんですよ。で倉庫 A は昔の恋人に、まあ、未練があるというか、あの人と一緒になってたらどうだったんだろうなっていうことを、まあ、考えちゃうので、倉庫 B と入れ替わって元彼と一緒になったらもっと今より幸せなんじゃないかみたいなことを思うんですけど、まあ、そうはいかないよっていう話ではあるんですが、このどっちを選んだらよかったんだろうっていうのは、結局入れ替わってもそうでもないっていうか、そんなにあこっちにしとけばよかったって思うほどには良くはないっていう結論なのかなと思ったりしましたけど、まあ、ちょっとホラー的な要素もあり、サスペンスっぽさもあったりして、割と短い小説なんですけど、女の人の揺れ動くいろんな選択、小さな選択とか迷う機微の様々なことがギュッと凝縮された、あこれは見事な出力だなって思わされる小説でした。ちょうどね今年その文庫が新装版になって出たばっかりなんですよ。私が持ってたのは古いバージョンの文庫だったんですけど、 新しい方も買い直しました。柚木麻子さんの解説がついているので、ぜひ皆さんも新しく購入されるのでしたら新装版の文庫をゲットしていただけたらと思います。今日の神フレーズは、先ほどご紹介した宮下夏さんの田舎の紳士服店のモデルの妻よりお届けしたいと思います。ここでないならどこでもいい。私は普通に東京で暮らしていたかっただけだ。リリコは考える。考えるふりをして考えない。考えないようにして考える。私は東京で暮らしていたかったのに、家庭の事情で田舎に引っ越すことを余儀なくされたから、憤っている。ふりをしているけれども実のところほっとしているとも思う。認めたくはないけれど、強引に連れてこられて未来の設計を狂わされてほっとしている。なぜなら未来の設計など初めからなかったのだから、とあります。鋭いですね。考えるふりをして考えない、考えないようにして考えるっていうのは、皆さんもご経験あるんじゃないでしょうか。設計図はね、未来の設計図を描くってすごくしんどいことですもんね。設計図と違うっていうことを実感するのも辛いことだし、まあだからそもそも設計を狂わされたんじゃなくって、そもそも設計など初めからなかったから、今こういう状況になんとなく流れでなってしまったっていうことにちょっとほっとしているっていう人は、まあ、ほとんどの人がそうなんじゃないかなと思ったりして、ね、でも、まあ、こうな感じになっちゃったけど、まあ、こんな感じになっちゃった今も悪くないかと思う自分もいたりして、みたいなことを、まあ、年末年始ちょっと考えながら読んでみてはいかがでしょうか。いずれもそんなに暗いお話ではないし、ちょっと最後こうスカッとするようなどんでん返しがありますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ゆきたんさん、リクエストありがとうございました。良い年末年始をお過ごしください。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はこんな感じで、皆さんからのお便りを元にしながらいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしています。ミモレのサイトからお便り募集しているので、ぜひご投稿ください。また来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。